ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それで FJ インタビューを始めたいと思います。今日はですね、僕の友達の、なおちゃん、今アトランタ在住の方で経理の仕事をしているなおちゃんとインタビューを取りたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、なおちゃんの簡単な経歴なんですけど、日本の高校卒業後にアメリカに来て、はい、最初短大に行って、その後カリフォルニアで OPT を取って、うん、OPT、まあ、OPT を知らない人がいいのかな、OPT って英語でオプティカルトレーニング、
何でしたっけ、
なんか
オプショナル、違うか、
なんか1年間、働けるっていうそういうやつです、
うん、
はい、で、うん、その後、一度大学に戻って、うん、で経理の専攻をや勉強をして、その後 MBA のまた経理の専攻を取ってから、最初アトランタで就職をして、その後ワシントン DC に来られて、その時僕、なおちゃんに会って、
はい、うん、
でその後ノースカロライナに一度同じ会社で転勤、
はい、転勤かな、
うん、で、今またアトランタにいるということで、はい、まあ西から東に来て東をずっと北行ったり南行ったりしてる感じですかね、
うん、行ったり来たりで
そんな経歴のなおちゃんです。
はい、
でですね、まずなおちゃんに聞きたいのが、
はい、
MBA っていうとマーケティングだったりとか、うん、ファイナンスだったり、まあ、そういう系の学問を特に専攻している人が多いと思うんですけど、はい、なおちゃんの場合は短大でも大学でも、うん、MBA でも経理専攻、
うん、はい、
ということでずっとやってるんですけど、うんうん、MBA の経理専攻ってのはどんなことをやるんですかね。
まあ、もともとみんな普通の MBA と同じ授業は取って、それプラス、エクストラにアカウンティングの授業を3つ4つ取るっていう感じなんですけど、
うん、
なんかオーディットのクラスとか、あとフォレンジックアカウンティングのクラスとか、まあ、タックスのクラスとか、うんうん、アドバンスのバージョンのクラス、経理のクラスを、3、4個。普通の MBA プラス取るっていう感じですね、う
ん、なるほど。あんまり聞かないよね。
なんか、うん、私もたまたま行ってた大学にそういう MBA があったので、で経理ももちろんやってたから、うん、それで興味があってそれにしたんですけど、他にあるかどうかはちょっと、うん、
ね、僕もちょっと調べてないから分かんないけど、はい、まあ、うん、大体どっかの大学が何かの専攻に特化してるもんね。
うん、きっとだから、そのなんで、うん、うちがその大学にあったのかは、うん、謎なんですけど、
僕が行ってた MBA も、うん、僕は特に国際ビジネスとマーケティングに強いところをずっと選んで探していたので、うん、全部自費だったので、うん、その自分の予算で行けるとこだったりとか、
はい、
生活費を考えたり2年間の生活考えたりとか、
うん、
で行ってたんですけど、実際アラバマの大学って、
うん、
アラバマにある大学か。
そうです、
まあ、どんな感じでした生活は。
生活はもう本当にすごい田舎だったので、もうなんだろう、生活もちろん家賃物価は安いです。で授業料ももちろん安くて、うん、本当に遊ぶところがない。そうだ、なんかニューヨークとか LA とかみたいに、うん、ああいうようなこうね、華やかなところではないので、遊ぶところがなかった分、なんかまあ、勉強とかそういうのにまあ集中できたかなとは思いますね。
勉強には集中できるよね。
うん、
僕もオクラホマって基本的には何もないので、
うん、
まあ、あそこはネイティブアメリカンが多いから、カジノがすごいたくさんあって、
はい、
ただ僕はカジノを全くやらないので、まあ、友達が車を持っていなくて僕が車を出して行くみたいな形で、
ただ僕何時間いても予算が30ドルとか、
ああ、決めて。
そう、もう一銭とずっとあの遊ぶみたいな感じで、多分僕ギャンブルに向いてないなと思ったのが、まあその時も今ね、なおちゃんも僕もそうなんですけど、猫を飼ってるので、2人とも。特にもうその時も猫飼っていて、この20ドルがあれば、猫の缶詰いくつ買えるんだろうって考えちゃう人だから、
おもちゃも買えるとかね、思う。
そう。でもそれで、あ、もう多分僕はギャンブルに向いてないんだなっていうのを、もうその時本当に痛感して、
そうなんだ。でもね、学生さんででも、そうやってハマってしまう方もいらっしゃるんじゃない
留
か
学
な。
生でお金持ちの子供なんかは、人によっては本当、一晩で1000ドルとか使ってる人いたもんね。
金持ちです
そ
ね。
う。いや、それでもその1000ドル、他に教科書買ったり、
ねえ、授業料払ったりね。
そう、セミナー行ったりできるだろうって思ってたけど、僕は。
思っちゃう。そうなんだ。すご
そう、
い。
そういうとこだったので、本当にカジノに行かなければ、僕はひたすらもう図書館にいるか、家で勉強してるか、どっちかの2年間で。
私もそうでしたね。MBA の時はもう、友達とかにスペアタイムは何してるのって言われて、あ、勉強してるって、いや、だから勉強してない時は何してるのって言われて、もう時間見つけたら、ね、教科書とか読んどかないと、本当に、ね、ついていくのが、
そ
ね、いっぱいだったから、で、ね、他のほら、ローカルの人に負けたくないとかって思ったりするから、
う。やっぱり僕ら教科書を読むスピードとか
ね、全然
ね、彼らに比べたら遅いから、ね、
それっ
それ
て
でだい
やっ
ぶ時
ぱ
間使
り、
うもんね。
そういうのがあって、本当ずっと MBA の時の2年間は本当に人生最大勉強したと思う。
わかるな、それ。
思いますね。
あ、じゃあ特に経理だから、もうほとんど数字だもんね、勉強するのも。
その普通の、まあ、もちろんマネジメントとかマーケティングとかもね、もちろん取るけど、数字プラス、あとそうだね、数字がやっぱり
ね、多いよね。
多い。確かに。
実際その短大でも大学でも MBA でも、まあ、経理を中心に勉強アメリカでしてたと思うんですが、一番最初に経理やろうと思った理由っていうのは、
っていうのは、短大の時に、まあ、いろんな他のクラスも受けてたんだけど、その時の経理の先生が、すごく、楽しく経理を教えてくれて、すごく興味が湧いて、あ、経理って面白いなと思って、そこで興味が湧いて、で、短大卒業してから、1年間 OPT で、働いた時に、たまたま経理のお仕事をやれることになって、で、まあ、それで経理やってみたら、もっとやっぱ知りたいことがどんどん出てきて、それで大学に戻、4大で、経理専攻しようと思って大学に戻りました。
すごいよね。全く僕はもう本当に嫌いじゃないけど得意ではないので、アカウンティングの授業とかやっぱりすごいちょっと苦労したけど、
でもああいうのって本当先生にも本当によるんだなっ
あ、
て。
先生によると思う。
彼女に会ってなかったら多分、経理はやってないと思う、今も。
僕もね、すごい尊敬してるというか、お世話になった先生が一人、大学院時代、MBA 時代にいて、まあ、その先生、国際ビジネス専攻の先生だったんだけど、僕はその国際ビジネス、まあ、やりたかったのもあったんだけど、彼女のオフィスアワーですごい、僕、本当、毎週のようにオフィスに行っていて、いや、実際、こう、教科書で学んでることも大事だと思うんだけど、実際、どういう視点で世界を見たらいいんだみたいな話もよく彼女としていたのね。で、その時に、まあ、日本語で言うと地政学、英語で言うとジオポリティクスかっていう学問をその時教えてもらって、で、そんなことを僕、日本にいた時ももちろん知らなかったし、周りでそういうことを勉強してる人も全然いなくて、そこから、まあ、個人的にいろいろ教科書をアメリカで買ったり、日本の教科書を買ったりして、勉強してるんだけど、やっぱそれを勉強することでだいぶ世界の見方が僕の中でも変わってきて、 彼女に会わなかったら絶対そんなの
考えもしなかったとか、
学ぼうと思わなかったし、なんか今日本の本屋とかだとその地政学の本とかちょくちょく出てるらしいんだけど、だいぶ前から僕それをもう2008年当時から教わってたので、
す
やっ
ご
ぱ
い。
り、あの人に会わなかったらってのはある
で、あり
よ
ま
ね。
すよね、そういうの。
なるほどね。じゃあ実際そのオーディットのクラスとかそういうタックスのクラスを取って、実務ではやっぱりだいぶ直接生きてるよね。
直接、まあ確かに忘れてる部分は多々あるんですけど、でもやっぱりこうベースのものは、あるので、取り掛かりやすいというか、ちょっとは知ってるから、なんだ、全く知らない人よりはもちろんね、
そうだよね。
実務には、いいと思う。
実際だって MBA 取った人って、まあ特にIB リーグの上の方の学校の人たちって、まあ起業したりとかコンサルティング会社に入ったりとか、そういうのが多いけど、何人か会ったことあるけど、 MBA で学んだことは役には立ってるけど、すごい役に立ってるとは言わないもんね。だけど
そう
多分
なんだ。
経理だったら本当に特化してるし、直接実務につながる部分だから。
そう、なんか考え、その経理的な考え方とかの授業もこうあったりとかしたので、確かに、直接つながって、
こと
る
が
なと
ね、
か
多いよね。
思う。確かに。
だってどこの会社に行ったって、極端な話、どこの州に行ったって仕事できるもんね。
どの会社だって絶対経理はあるから、潰しが、効くというか、経理のその、職種っていうか、その、例えば、マニファクチャリングの会社と、普通のリテイラーの会社と、ちょっと経理の内容は違ったりとかするけど、それでもやっぱりね、どの会社でもあるから。
そうだよね。だって僕が今働いてるような食品系の会社もそうだし、本当マニファクチャーのね、アトランタだったら、例えば日系企業もたくさんあるけど、
あり
そういう
ま
と
す
こでも
ね。
ね、どこでも同じだもんね、やってることは。ちょっとその取り扱ってるものと金額が違うぐらいで。
違うとか、いろんな、計上の仕方とかまた違ったりするけど、でもやっぱり基本の部分は同じだ
ね、
から。
もし将来的にアメリカに行って仕事したいなって、で特にそういう数字系とか苦手じゃない人は、そういう専攻を選ぶのもありだよね。
それは、やっぱり経理は、例えばその、トップになるような、例えばなるような人、なんか社長さんとかなるような人でも、やっぱりお金の流れとかそういうのも、経理のやっぱり知識は、があれば、すごく会社経営とかしていく上でも、すごく役に立つ
まあ
と思
確
う。
かに数字はね。
やっぱりそういうのが分かってる人が上にいると、ね、会社もきっと、下の人もなんか安心してこうついていけるじゃないけど、そんな感じはしますね。
あ、じゃあ今でもちょくちょくというか、ちゃんとお勉強は続けてるんですか
いや、あまりそれが
ね。
できてなくても、だから、それは言い訳なんですけど、いっぱいいっぱいでっていうのもあるんですけど、でもやっぱり、私、MBA は持ってるけども、CPA、公認会計士は持ってないくって。なので、でも、今後っていうか、もう、働いて結構長いし、CPA も、ちょっと本当にちょっと考えて、始めてみようかな、どうかなっていうところを今、自分の中で戦ってる感じで。
僕も CPA 実は勉強しようかなと思って、教科書を集めたことがあって、
そうなんだ。
ただ、いや多分これは僕には向かないなっていうのと、あとその話を僕が日本時代で働いた時の、社長というかに、がその方がアメリカ来た時に、2人で飲んでて話をしてて、さっき本当、なおちゃん言ったみたいに、トップは数字のことをある程度分かってるべきだけど、もし本当にやる気があるんだったら、そういうことある程度勉強して、要するにその CPA の人とちゃんと話ができるレベルまでの
対
知
応が
識はちゃん
で
と
き
取っ
る。
ておいて、対応できるようになっておいて、そういう人を雇えるぐらいの 力というか、人間性を高めろって言われて、
それはすごい、すごい正論ですね、それね。
お前が専門職になる必要はないと。そういう人たちをと一緒に、その CPA の人たちも楽しく仕事が一緒にできるような人間になれって言われたの。
すごい。
なるほどと思って、僕その、その1週間後に教科書を全部eBay で売ったんだけどね。
そうだった。
いらないと思って。
確かに。そっか。そう、CPA はね、やっぱりあった方が、今後、まあ、なんだろう、キャリアアップのためにももちろん、必要なんだろうなと思いつつ、なかなか行動に移せるって感じで。
難しいって聞くもんね。
で、やっぱりね、やっぱちゃんと勉強しないと受からないだろうし、なんかそこが、落ちたらどうしようっていうのもちょっと怖かったりで。
あれ年に何回か受けられるんだっけ、確かあれ。
あれどう、なんか年中多分受けれるんだと思います。
そっか、受けてから確か4つのパートで、ちゃんと、1個受かってから、なんか期間があるんだよね。2年以内だっけ。
だから2年だったかな。
なんか期間あるよね。
期間内に全部取り終えないと。
そう、ダメなんだよね。
もったいなくなっちゃうね。そう。
じゃあですね、次の質問なんですけど、
はい、
まあ、今まではこの仕事の話とかになったんですが、はい、実際、なおちゃんが前 DC に住んでて、今アトランタ、今南部にいて、
はい、
アトランタと DC の、
うん、
僕も両方住んでるので、すごい違うなっていうのが、もうアメリカって一括りにできない。
できない、
まあ、西も違うし、中西部も違うし、多分ジョージアとアラバマでも違うと思うし、
若干、ある。
特にアトランタって、まあ、南部最大の都市で、すごく僕は大好きな街で、DC も好きなんだけど、その文化とか生活とか街の雰囲気とか、そういう違いっていう、肌で感じる違いっていうのはどんなのがありますかね。
南部、そう、私まあアメリカ最初に来たのが南部だったから、なんか、まあ、そこに自分のベースがある気はしているんだけど、でも DC はそのやっぱりいろんな国の方々が出入りしてる場所だから、抵抗がない、いろんな他国民というか、その他からの人、他から来た、なんだろう、外部者みたいな扱いはされないかなって思う。あ、
それは感じるかな。
だけど南部だとやっぱり あんた外から来た人ねみたいな感じで、やっぱり差別っていうか、ただ向こうは慣れてないだけなんだけど、なんかこっちにしてみたらなんか嫌なこと、なんか例えば学校とかで質問しても喋ってくれないとか。
あるんだそんなこと。
まあ、あった。
アラバマの田舎とかだったらあるのかな。
田舎の方だとそういうのもあるし、あとまあレストランとか入ってちゃんと英語喋って注文してるのに、見た目でこの人英語喋れないって思われて、注文を受け取ってくれないとか。
あ、そんなことあったんだ。
ある、あ、うん、あって、でも、もうゴリ押しで、これみたいな感じで注文したけど、やっぱりなんだろう、慣れてないんでしょうね、多分。
多分慣れてないのが一番大きいんだろうね。
そういう、あんまり他の国の人にそんなに会ったことが多分ないんだと。思うから、そういうのはちょっと、ありましたね。
僕が行ってたところは、まあ、オクラホマ、一応シティの、オクラホマ州の州都にいて、で、特にうちの学校で留学生がすごい多かったから、多分国籍だけで言うと本当にすごい何十カ国って来てて、
そうなんだ。
多分それもあって学校の周りのレストラン行った時にはそこまで、そういうのはなかったから、多分もうレストランの、レストランの人たちも慣れてるし、アパートの人も慣れてるから。
あ、確かに学校の近くはまだ、大丈夫だったかな。ちょっと離れた、なんかちょっと本当にそこよりも田舎みたいなとこ行くともう、ダメだねって感じで。
僕が国際ビジネスの授業を受けたとき、多分18カ国ぐらいいたのかな。
お、すごい。
クラスの中
に。それはすごい。
だから本当アメリカ、まあ北米、南米、アジア、あとインドとかパキスタンとか、アフリカもいたし、アルメニアとかもいたし、ヨーロッパいなかったかな。 ほぼヨーロッパ以外はね、オーストラリアもいなかったけど、大体いて、
それはすごい
多国
ね、
籍な授業だったから、すごい面白くて。
楽しそう、なんだ、すごいな。なんかね、DC、生活はなんだろう、DC は、本当お金の心配なければ、本当に楽というか、いろんな面で、
ああ、
電
そう
車も
だね。
電車もね、バスも、なんかその、なんて言うんだろ
インフ
う、
ラ整ってるよね、ある程度。
思って、で、なんかその、あんまりそこも、なんかまあ、確かに危険な場所行けば、ね、危険かもしれないけど、普通に電車とかバスとかだったら、別にそんなに危険な感じは、ね、しないけど、南部でアトランタだと、電車あんまり乗らな
電車は
い。
だって空港から高速、なんていうか、あれ495じゃない、なんだっけ、前、
285？
285の手前ぐらいまでしょ、ほとんど行ってるの。外出てないよね、285の。
今ね、アルファレッタの方まで来てる。
あ、そうなんだ。
そうだけど、でもあんまり、
乗
やっ
る人
ぱ
い
り、
ないよね。
あんまりやっぱり柄が良くない気が、
あ、それは僕も
す
何
る
回
か
か乗っ
な。
たことあるけど、アトランタのメトロはそこまでいい感じはしなかったかな、治安は。
で、なんかバスとかも、やっぱりなんか、言われたのが、バス停の近くのアパートはやめた方がいいって言われてるのが、
そうなんだ。
やっぱりそういう方々、なんていうんだ、まあ、そういう方々っていうか、なんだ、お車買えない感じの、人たちが、やっぱり、多いとこになったから、そうすると、必然的にちょっと良くない地域
あ、
に、
なるほどね。
あったのかな、アトランタだと。
食に関してはどうですか？僕はもうアトランタの方が食は DC の値段が半分で、クオリティが倍だと思ってるんだけど。
食は、本当、私はアトランタ万々歳で、
ね。
本当にコスパがいい。
コスパいいよね。特になおちゃんがよく行ってる某レストランは
レストランは本当に美味しく て、
ね。
もう日本で、私はだから高校で日本出ちゃってるから、日本で食べてないものを こっちで初めて食べることが多くて、
日本の魚もあの店すごい取り扱ってるもんね。
いろいろあって本当
ね。
に美味しいですね。でもそれを多分同じものを DC で、
ああ、
もう多
すごい値段だと思う、食べたら。
分、多分ないのもきっとありますよね、お
ほとん
魚
どない
系
か
の。
な。あの店であるようなものは。
なんかそういうのが、なんで DC はそういうのが、なんかなんでこんなに違うんだろうって思いますね。
僕もアトランタから DC に移るときに、DC はもうアメリカの首都だから、どんだけ美味しいものがあるんだろうと思って行ったら、もう値段は高いし美味しくないし、まあそれこれ DC の人が聞いてたら怒るかもしれないけど。
だからお金出せば美味しいものは食べれるけ
そう、
どって
高す
感
ぎるってい
じです
う。
ね。ちょっとね、奮発しちゃうことになるから。
特に僕の場合、アトランタ感覚で行ったから余計。
なんかね、ちょっと落ち込むっていうか、ちょっとなん
そ
か、そっかーってなっちゃう。
う。あとアトランタは、DC も緑はそこそこ、ワシントンモニュメントとかある日は緑はそこそこあ
あり
るけ
ます
ど、
ね。
それ以上にアトランタって緑が多いよね、想像した以上に。
想像した以上に、で、まあ、南部ね、最大の町ってなってるけど、すごく自然が多くて、ここも好きだなって。
アトランタにいる人は絶対登ったことがあるであろう、ストーンマウンテン。
待って。
あそこに登ると本当に緑がすごい
緑が広
ね。
がってる。あれは結構なかなかのね、風
な
景。
かなかの景色ですよね。僕何年か前に
登ったんだよね。
DC から初日の出を見に行こうと思って、初日の出を見るんだったらストーンマウンテンだろうと思って車で行ったら、
そう
まさか
だ、
の曇
思い
りで
出し
全
た。
く太陽が出てこないっていう、十何時間かけて車で行ったのに。
残念な 結果だけど、でも、あそこは、ね、自
DC
然
と
が、
かはあれだよね、例えば留学とかで政治系のことを勉強したいなとか、政府系組織に勤めたいとか、あと
メ
は
ディアとか、
メディアとか勤めたいなと思ってる人にとってはすごくいい街だよね、留学するには。
いいと思う。うん。刺激はすごく強くていい、いいところだと。うん。
ね、昨日、僕先日、とある友人の誕生日会に行ったんだけど、その彼女、彼女はもともとサンディエゴの大学に行ってて、で、同級生の、MBA のアメリカ人の人たちは何人か DC にも仕事を見つけてこっちに来てて、やっぱりその政治系の仕事ってことで、で、とんとんさっき奈緒ちゃん言ったけど、多国籍の人がいるからいろんな友達ができるよね。
いろんな友達が本当に、なんか、まあ、もちろん日本の人も、友達もそうだけど、なんか、絶対友達にならないようなね、人たちと友達に知り合いになれて、
そういう面で DC はすごく本当にいい場所。
ね。
本当お金のことが関係なけ
関
ればっ
係
てい
なけれ
う
ば そこがネック になっちゃう。やっぱり家賃払うために働いてる気分になってきちゃ
そ
うっ
んな
て
感
いう。
じになるね
だから、そうだね。ちょっとね、物価がやっぱり高いかなって。
じゃあですね、次の質問が、高校卒業後にもう直接アメリカに来た奈緒ちゃんなんですけど、どうして高校卒業後に、日本の大学っていう選択肢があったりとか、短期留学とかそういう選択肢もあったと思うんだけど、もうずっとこっちに今いるわけで、
そう
ア
で
メ
す
リカに
ね。
来ようと思った大きな理由っていうのは、
大きな理由は、なんか、小さな頃からこう、英語に、なんだ、触る機会が多くて、で、なんかそれで興味が湧き、で、まあ中学校とかからって、英語の授業とかがあるじゃないです
あり
か、
ま
日
す
本。
ね。
で、それでまたこう、あ、楽しいなと思って。で、中学1年生の時に2週間ぐらいホームステイに、アメリカに行ったことがあって、それでやっぱりもっと興味が湧き、で、高校を、国際教養科っていう学科がある高校に入学して、で、そこに、のクラス、まあ一クラスだけで、あとは普通科なんだけど、その一クラス、その国際教養科のクラスの中の3分の1が帰国子女が、帰ってきた帰国子女たちがこう入ってるクラスで3分の1がその子たち。だからもう、なんだろう。もうそういう英語とかアメリカとかそういうことに感化されて
授業も英語なの、それ。日本語？
授業も、英語の授業が半分ぐらい、授業で、あるかな。それで興味が湧きって感じで。
周りの環境って大事だもんね。
大事、すごく大事だなと思った。
あとはさっき一番最初に出たけど、先生の影響もそうだし。
本当に、なんだ、やっぱりそういう出会いがね、関わるね、なんか自分の、なんだろう、進路というか、そういうのにもね、関わってくる。
すごく大きいよね。
大きいと思う。
じゃあ、もし奈緒ちゃんが、今高校生に、例えばドラえもんがいて高校生に戻れましたと。
戻れる。
そしたら同じ、そのアメリカに来るっていう道を選んでますかね。
多分選ぶと思います。というのも、やっぱり、日本にあのままずっといたら、どうなってたのかなっていう、自分のまた違う人生を覗いてみたい気もするけど、でもやっぱり、きっとこっちで、18で、高校卒業しても18で日本出て、で、いろんなこう経験もして、だから視野はすごく広かったんだろうなって思って、日本に多分、いるよりもきっと、なんだろう、いろんな経験を多分したと思うから、その分、なんか、他の人のことも、なんか、もうちょっと考えれるようになって、なんか、自分としてもこう成長できたのかなって思うし、あと、なんか、日本だと絶対友達にならないような、いろんなタイプの方とか、職種の方と、お友達になって、なんかそういうのもすごく刺激だし、なんかそういうのに恵まれてすごくいいなと思って、まただから多分渡米したいと、思います。
確かに視野の広がりってすごく大きいよね。
大きいですね。なんかこう、普通だからこうなんじゃないっていうのがなくなってくる、なんかこ、ね。
それはある。
そう、だからそういうので、
あとはあれじゃない、多分もう高校を選ぶ時点で、なおちゃんの場合そういう高校を選んでるから、うん、もし、うん、そのまんま日本に残ってたとしたら、
うん、どうなってたろう。
あの、いや多分後悔してると思う。20、なんだろう、8とか30になる前ぐらいに。
就職してちょっとした後ぐらいに。
そう。
あの時言っとけばよかったみたいな。そ
う、絶対思ってると思う。
なんかそんな気はしないでもない。どうか、どうか、去年、日本に一時帰国したときに、うん、あの小学校の時の幼なじみと、まあ、久しぶりに本当何十年ぶりに会って、うん、そしたらなんか「奈緒ちゃんあの頃からアメリカ行くって言ってたよね」って言われてえっと思って、私は覚えてなかったんだけどそう言ってたみたいで、それもびっくり。
いや絶対僕もそうだし、あ、うん、僕もそうだしというか、
うん、
僕26、7ぐらいの時にアメリカに行こうって本当に決めて、
うん、
一番大きな理由が、
うん、
自分が10年、その10年後37、8の時に、うん、絶対自分は後悔すると思ったから。
あ、そうなんだ、
う
ん、
というのも僕がすごいお世話になってたというか自分の人生の師匠って呼んでる人がいて、うんうん、その人に僕が行こうか行く前かすごいなんか、ま、なんか迷ってて、うん、自分の10年後の自分を、うん、10年後の自分を想像してみなさいと、
はい、
でその人が今の自分に言う言葉が多分、うん、本当の自分の進みたい道だからって言われて。
そうなんだ、
うん、あ、絶対後悔するわと思って、
お手で踏み切ったみたいな。
そう、
そっか、
だから本当ね、なんか100人いたら100通りの生き方があって、
うん、
そう、1000人いたら1000通りの生き方があって、別にどれが正解ってわけでもないじゃない。
うん、そうですね、
うん、だけどやっぱり、うん、あの前アメリカのなんか本で読んだのかな、
うん、
ちょっと何で読んだか覚えてないんだけど、アメリカの、80歳とか90歳の人に、
うん、
一番人生で後悔してることは何ですかって聞いたら、はい、みんながチャレンジしなかったことだって 80% ぐらいの人が言ったっていうデータが確かあって、やっぱりそのチャレンジしないことが一番後悔になってるっていうのが、うんうん、多分日本人でもアメリカ人でも国籍関係なくそうなのかなと思って。
ああ、そうか、あの時ああしとけばよかった的な後悔ですね。そう、うん、うん、そ
う
か。
僕はもうそれは絶対したくないと思って。
うん。
うん、まあ、なおちゃんも同じような匂いがしたので、今回インタビューを撮らせてもらおうかなと思って。
そうですね。確かに。うん。
まあね、本当に経理っていう、その、本当特化した仕事に、もう、うん、仕事して結構長いもんね。
もう、
そう、
10年、
10年、
10、あ、2005年、6年、まあ、なんか11年、2年ぐらい、
11年、うん、
うん、
仕事は楽しいですか？
うん、経理の仕事はやっぱり好きだなって。
あ、
もちろんすごくあの期限がいつもある仕事だから、
うん、
あの、まあ、期限に追われてわーっていう時もあるけど、でもやっぱりなんだろう、数字が合うときとか、合ったときとか。
やったってなるんだ。
やったみたいな感じで、こう、やり遂げた感はすごく、あの、あるかなって思いますね。
本当に好きな仕事で、それで、うん、あの、生活もできてて、
うん、
あ、本当に自分がこれは、なんだろう、生涯、まあ、生涯というか、あの、うん、ライフワークにしていきたいなって思えるような仕事だもんね、
うん、
じゃあ。
うん。
なかなかね、それを見つけられる人って少ないけど、やっぱりそれは、なおちゃんは多分国外にアメリカ、まあ日本出て、挑戦したから見つけられたと思うんだよね。
はい、ああ、そうかな、うん。うん。でもなんか他の仕事しろって言われても、多分経理以外やったことがないし、経理以外知らないからできないっていうこともある。
情熱も湧かないんじゃない多分。
ああ、そうなのかな。
うん。
うん、ほら、確かに経理、なんか好きでお仕事できてるから、まあそれはすごくね、幸せな
こ
と、うん、思いますね。
まあじゃああれですね、もう好きな仕事を見つけて頑張りましょうっていうあれですね。
そうですね、そうじゃないとやっぱり生活してても楽しく ね、
なんかさ
っきから、
なんかもうあれだもんね、家賃払うために生活してるみたいに嫌だもんね。
うん、
じゃあ今日はありがとうございました、いろいろと。
ありがとうございました、はい、うん。
ちなみにあの YouTube 上の写真は、はい、なおちゃんが飼ってる猫の写真になってますので、
おじさんです。
モルさんもう17歳？
7 歳です。
すごいよね17歳。お元気だよね、う
ん、元気に、まあね、もろもろもちろんちょっとまあおじいちゃんだからいろいろあるけれども、でも全然年その年にしてはうん元気だと思います。
僕もまあ遊び行った時普通に対応してくれましたからね。
うん、こんにちはみたいな感じで。うん、人懐っこいは人懐っこい
ね、うん。うちのお姫様と違いますから、うちのお姫様はもう全然人懐っこくないんで。
あ、そうなんだ。私一度もねお会いしたことないから。
そうですね。ぜひ、
うん。そうですね。次回は DC 行った時は。
あのもう一人のあの猫の猫 PTA メンバーの人、うん、方と3人で。
はい。ぜひ。
じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。